さて、今日はイザヤ書の48章、先週はバビロンへの、裁きが告げられましたけども、バビロンが、高ぶりの家に、主に、滅ぼされ、そして、そのことは捕囚になるイスラエルの救いへとつながっていきます。イザヤの、この予言が、キリスト誕生の、約700年前、そしてこの予言が、告げられた時代からするならば、150年ぐらい、後に、実現する主の救いの予言です。そしてイザヤ書は彼と呼んでいますけども、この彼はやがてバビロニアを滅ぼしてイスラエルを約束の地に帰らせるペルシアの王、キュロスの予言にあるその王、キュロスです。これからそのことが150年後に実現します。そして、救い主の予表として、モーセ、そしてヨシュア、またダビデ王、さらに、キュロスですね。特に意味のつながりはなさそうですけども、新約聖書のギリシャ語では、キュリオスというのが主なんです。そして、キュロスと言われると、なんか音が似てるなとも思うんですけども、特に似てるというだけですけれども、油注がれた救い主が、このバビロンから解放する、あるいはモーセの時代にはエジプトから解放するということが、記録されていますけれども、また予言されていますけれども、罪から、イスラエルの民のみならずすべての人を救い出す御業をなさるお方です。肉の力、どんな権力が強大であっても罪から人は自分自身さえ救い出すことはできませんけども、イエス・キリストはすべての人を救うためにご自分の命を犠牲にして救いを与えてくださいました。そしてこの救いの、予言がイスラエルに告げられているときに、悔い改めが告げられています。せっかく主の救いがもたらされても、イスラエルの民が約束の地に帰ろうとし、またそれに協力する者がいないと実現しないんですけれども、このバビロンでの苦難を通して神様は偶像がどれほど忌まわしいものであるのか、役に立たないものであるかを痛感させて、イスラエルを約束の地にご自身が帰ることを通してもたらされます。そしてそのことは、救い主を迎えるすべての民、特に、バプテスマのヨハネはイスラエルの民に語りましたけども、悔い改めて福音を信じなさいと、神様の約束であり、お言葉、そしてその実現を主に立ち返って受ける必要があるという点でも、この予言と実際に起こることはキリストを指し示しています。 それらのことを覚えながらこの48章を見ていきましょう。では、1節から16節を交互にお読みいたします。イザヤ書第48章1節から16節。これを聞け、ヤコブの家よ。あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、真実をもってせず、また正義をもってしない。かつて起こったことは、前から私が告げていた。それらは私の口から出て、私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した。私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像や板像がこれに命じたとか、あなたが言わないようにするためだ。それは今創造され、ずっと前からではない。今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていたと、あなたが言わないようにするためだ。私の名のために怒りを遅らせ、私の栄誉のためにそれを抑えて、私はあなたを立ち滅ぼさなかった。私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他の者に与えはしない。まことに私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を延べ広げた。私が呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。この私が語り、彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように。主に逆らい続け、形だけで主の民とおごっていたイスラエルに向けて預言者を通して語られたお言葉を どうか私たちが真摯に受け止め、主が語られた通りになったそのことを通して、私たちも自分たちに与えられた御言葉が生きて働いており、また必ずなることを覚えるものとしてください。今日ひととき御言葉に集中して、あなたの御旨を伺うことができ、また主の御旨に従って歩めますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この48章でもイザヤは主の言葉を語っていますが、当時イスラエルが主と同列、あるいは主によりも頼りになるという形で持ち込んでいた、また心の中に覚えていた偶像に対して、神様は歴史の事実を通して、ご自身こそが唯一の神であることを証明して行かれます。今日はこのバビロンの滅亡と解放のために神様が一人の王を立てて、裁きと救いをなされる、このことが後の時代のために語られ、そして今私たちは歴史の事実を通して、主は確かに語られた通りのことをなされることを確認し、そして主の御心にかなった心と歩みを成していきたいと願っております。ここにも私は新しいことをすると告げられています。神様は信仰、そして根拠のない、根拠のないという時に信仰に得る根拠はもう絶大的にあってほしいんですけども、勝手な人間な思いや思惑による根拠ですね、それを打ち砕かれると告げています。この箇所、一つ一つ見てまいりましょう。一節から十一節、そして十二節から十六節、そして十七節から二十二節と、分けて見てまいります。まず、第一の部分です。神様は、ユダの現状をはっきりと指摘して、それを打ち砕くと告げています。ここでも主の民に対してヤコブと呼んでいたり、イスラエルと呼んでいたり、対照的に告げられているのが見て取れます。ヤコブは生まれつきの肉の思いに従って歩んでいた族長ヤコブの性質を受け継いでいることを告げており、またイスラエル、この名前はヤコブが自分が怒らせてしまった兄エサウに再会するときに、人間的な策を弄しても全然平安が得られない中で、一人川の手前に残って主と祈りの格闘をした時にいただいた名前です。神と戦って勝つという、神と戦うという意味の名前です。 神様が共におられるという時にインマヌエルと、そして神様と顔を合わせたという場所は記念としてペヌエル、主の顔という、神の顔という意味ですけども、このイスラエルのエルは神、そして戦うがイスラです。ヤコブはこの戦いのためにモモのつがいを外されて逃げることはできなくなりましたけども、それに勝る信仰をいただいてエサウに正面に向かって、先にはですね、貢ぎ物としもべ、そして家族、そして一番後ろにヤコブという、一番逃げやすいようにですね、そして贈り物によってなだめようという策を弄したんですけど、変えられたヤコブはそれらを後ろにやり、自分が先頭に立ってエサウのに向かい、また何度もお辞儀をして兄を敬うこと、また自分のした悪を詫びることをして再会できました。こうやって平和な関係が回復していきます。というわけで、イスラエルの名で呼ばれというのは信仰に立つこの神の民を指す名前です。これを聞けヤコブの家をというのは、肉の力に頼る神の民、そして2行目のあなたはイスラエルの名で呼ばれ、これは信仰に立つことを告げています。神様がそう言ってくださることは感謝です。そう、主に立ち返ったらイスラエルと呼ぶではなくて、あなたはそう呼ばれるようにされると、そうなさるのは主の恵みの技です。しかしながら、この一節の二行目以降はですね、あまり嬉しい指摘ではありません。確かに栄えある信仰者の民族の名前で、そして形では、ユダの子孫としてですね、主の名によって近い主を呼び求めるんですけども、残念ながら形だけでした。一節の最後の言葉、真実をもってせず、また正義をもってしないと、よこしまな心が残っており、また、主に喜ばれないことを知りながら、改めようとしてませんでした。弱いものを虐げ、また偶像を心に掲げ、そして御言葉に聞き従おうとはしていませんで、人間的な思いとまた頼りを当てにしているという状況でした。さらに彼らの誇りは2節に続きます。実に彼らは聖なる都の出だと自称し、その名が万軍の主であるイスラエルの神に寄りかかっていると、寄りかかる、信頼して頼るのはいいんですけども、それは真実な信仰によってではありませんでした。心からの信仰を持ってこのエルサレムの都が主の栄光を表す素晴らしい信仰で満たされていたらいいんですけども、ただ外部に向かって この都は主が臨在される場所だと口では言っていました。その名が万軍の主であるイスラエルの神。万軍の主というのは一切の支配者という意味です。すべてを力を持って支配される。今でもそうですけども、強大な軍備を持っているものが支配すると、たとえ戦争を起こさなくてもという。万軍というと、もう一切の権力を持っていらっしゃって支配するという意味です。しかし寄りかかっているというのはですね、都合がいいからという考え方では成り立ちません。主はイスラエルを選び、また愛しておられます。しかしその実態はですね、神様に逆らって神様を利用している、あるいは、試みている、そんな、思いでまた行いでいたら、神様は彼らの魂のために、それは良くないことですから、ご自分の手を引かれます。ただ彼らが真実な信仰に立ち返るように今働いておられました。かつて予言を成就したということは聖書を通して、また、イスラエルの言い伝えとしてですね、主が真実で、また力ある神であるということの証拠としてありますけども、先祖たちがそう言っていた、聖書にそう記録されているというだけで彼らは信じようとしていませんでした。それほど、心が固くなでした。すごい表現がされていますけど、4節、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っている。それほど頑固だという意味です。神様がどんなに言っても砕かれた心で悔い改めたり従ったりしようとしていませんでした。私は私の考え、私の信念のままに歩むと、どんなに呼びかけても考えを改めようとしてなかったのです。そして、主がたとえイスラエルの民を救ったとしても、こんなふうに受け止めようとしているというんです。5節6節、5節にある通りですね、私の偶像が、したとか命じたとかいうふうに取ってしまうんです。せっかく主が助けてくださったとしてもですね。ですから偶像は何も言えませんね。何も思いつくことができません。偽の預言者が言うかもしれませんけども、それは当てになりません。大抵の場合後付けです。しかし主は預言者を通してなんと150年後のことをあらかじめ告げて実行させると、ここで告げたんです。それは何代も 重ねた後ようやく成就することですけども、書物には記されています。そして実際に成就します。そのようなことは、全てを支配しておられる神様にしかできないことでした。罪がどれほど、根深いということが、7節以降記されています。証拠を見せてもなかなか信じられない民でした。それは今日もそうではないかと思います。このイザヤ書について、第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤとかですね、イザヤが書いたのは当時の部分だけで、別のイザヤの名を語る預言者がこれらの歴史的な出来事が出来上がって実際成就してから、あらかじめ書かれていたかのように偽装してこの書に書き加えたんだと、そういう説を立てて、そして歴史学者だけでなくキリストの教会さえ、また神学者でさえ聖書の預言を否定するという方たちが今もおられます。しかし聖書全体を見て、そしてイエス様が、この預言書について語っているときに、イザヤ書の言葉を引かれたときにですね、イエス様はイザヤとしか言われませんでした。そういうことが、ありますけれども、イザヤは、イザヤ書はイザヤしか書いていないというわけじゃないという、第二、第三のイザヤがいたということを言う方たちは、福音書に対しても、イエス様に対してもですね、当時の、新約、聖書の時代にはこの予言は本当に起こったとみんな信じていましたし、イエス様もそれに合わせていただけだと言われるんです。当然聖書の終末の終わりの時代の予言についても、そのように、捉えておられます。これは象徴的な出来事で、同じようには起こらないと。イエス様の予言についてどう説明するんでしょうか。これからキリストの預言がもう、誕生もそうですけども、すでに出てきたところでどんどん出てきますけども、これ後から書いたという説明は成り立ちません。イエス様を見てからイザヤ書に付け加えたわけでないからです。このイザヤ書の最も古い写本は紀元前150年のものです。今もイスラエルの博物館に、安置というか展示されています。私たちは、そのように、神様が忍耐をもって予言を成就して信じられるように、私たちに証拠を示しておられること、 それをしっかりと受け止めていきましょう。9節以降には、そのような頑なな民に主が忍耐をもって滅ぼさず、試練を与えて少しでも立ち返るように導いたと記されています。私の名のために怒りを遅らせ、私の栄誉のためにそれを抑えて、私はあなたを立ち滅ぼさなかった。見よ、私はあなたを練ったが銀のようにではない。私は苦しみの土であなたを試したと。これはただ、ご自身のためだと、告げています。主は、それを、語り、また実行する力と、そして、栄光を持っていらっしゃいます。主ご自身がなされたことです。偶像がなしたというふうに、吹聴することは、神様を悲しませ怒らせることであるとともに、私たちが誤ったものを信じて自らを滅びに陥れてしまうからです。偽物がですね、主の名、また功労者の名を語るというのはなぜでしょうか。それは利用するため、自分のために利用するために他なりません。騙された人たちを食い物にするために他なりません。それは騙された方も、決して幸せにはならない道です。ですから私たちは主の栄光を求め、主に信頼していきましょう。さて、十二節以降に入っていきたいと思いますけれども、ここにはどのようにこの約束がなっていくかが記されています。48章の12節から、主は改めて、呼びかけています。一節と似ていますが、これはイスラエルの残念な状況を言っているわけではなく、神様がご自身の民を清め、また祝すという約束の中で語られています。私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私が始めであり、また終わりである。誠に私の手が地のもといを定めと続いています。こう呼んでくださることは感謝です。主がそう呼んでくださると、私たちは呼ばれた者、また見込まれた者としてですね、主が呼ぶ通りにされるからです。主は天地を作り、そしてその中にあるものを、作られました。そして、14節以降、主に愛される者が主に喜ばれることをバビロンに行うと。それはバビロンを滅ぼす、裁くことです。主がペルシャ王キロスを立て、そして主の御心であるバビロンへの裁きとイスラエルの救いをもたらすのです。彼が成したというよりも、主が彼を用いてこの約束を実現するのです。 そしてイザヤはこの主の言葉を告げた後、今神である主は、16節の最後ですね、私をその御霊と共に使わされたと。預言者は聖霊によって満たされて主の言葉を語ったんです。さて、最後のところ、神様の救いが来た時に逃れようと、この滅びる国から逃れようと告げています。そこを拝読いたします。イスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主はこう言われる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたは私の命令に耳を傾けてさえいれば、あなたの平安は川のように、正義は海の波のようになったであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになったであろうに。その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもなかったであろうに。これまでのことを、そしてこれから起こる裁きのことを、イスラエルのですね、イスラエルへの裁きのことを思いながら、主にあって安全でいるために難しいことは何もないんです。主の言葉に耳を傾け、主の言葉に従っていけばそれだけで大丈夫です。ただし、この単純なことが罪のゆえに難しいことも確かです。分かっていても行えないのが人に救って支配する罪の働きです。イスラエルは神の民でありながら、その過ちを繰り返してきました。しかし、キュロスの後に来られる救い主は、十字架によって罪を打ち砕いて私たちが従えるように道を開いてくださいました。この方を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つと、福音書に約束されている通りです。まだそのことが成就するために数百年かかりますけれども、しかしここにも主の御心が現れています。今私たちはなおのこと主の言葉に聞き従えば間違いないことを知っていますし、それが可能ですので、信仰を働かせましょう。20節から22節を読みいたします。バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ、地の果てにまで響き渡らせよ。主がそのしもべヤコブをあがなわれたと言え、主が荒れ果てた地を通らされた時も彼らは乾くことがなかった。主は彼らのために岩から水を出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させられた。悪しき者には平安がないと主はそう言われる。逃れよ、そう主は呼びかけています。かつて荒野の旅でも、主はエジプトから脱出させ、荒野をの歩みを守り、必要なものを、水や食料を与え続けて約束の地へ導かれました。 時間が長くかかってしまったのは不信仰のゆえでした。しかし主は見捨てずに約束の地へと導かれました。今イスラエルの民は同じく偶像が支配するバビロンに引いていかれ、そこで奴隷とされようとしていました。しかしそれはいつまででもなく、時が来れば脱出できるように神様は約束しておられました。その時が来たら逃れようと。そして今日主は救い主、真の救い主、神の御子を使わして、同じく罪から逃れようと、今は世界の人々に救いの福音が伝えられていますので、どこかに行けば逃れるということにはなりません。しかし主はその場所にいながら私たちを救い、そして各地に築かれた教会で神の民として守られ、養われ、また救いを広げる働きを担うようにされています。岩から水が出るように、信じる者のうちに、サマリアの女性に主が言われたように、命の水が湧き出るものとされて、乾くことなく飢えることなく主に支えられて生を全うし、天に凱旋することができます。平安は主を拒んだ者には決して望みません。平安は主のもとにあり、主のもとにある平安は決してくじけることはありません。私たちはこのイザヤの言葉を読む者として、さらに聖書全体を読む者として、このバビロンからの救いの先にある主の救いを、なかなか信じることは難しい方が多いんですけども、イザヤのように証しし続けましょう。まず自分が救われ、その上で証しするのです。二十節をもう一度お読みして終わります。バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主がそのしもべヤコブをあがなわれたと。天の父様、どうか私たちがあなたの救いの言葉をしっかりと聞き、また受け止め、証しできるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。